皆さんこんにちは。技術ポッドキャストテックウェーブカフェへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。今日も最新の技術トピックを深掘りしていくということで、とても楽しみです。カイさん、今日のテーマは何でしょうか？
はい、ミライさん、今日のテーマはリアクトサーバーコンポーネンツ、略して RSC についてです。この技術はリアクトの開発体験とアプリケーションのパフォーマンスを大きく変える可能性を秘めているんですよ。
リアクトサーバーコンポーネンツ、最近よく耳にするようになりましたね。でも具体的に何がそんなにすごいのか、まだ漠然としたイメージしかなくて。
そうですよね。ではまずはその何がすごいのかという根本的な部分からお話ししましょう。従来のリアクトコンポーネンツは、たとえサーバーサイドレンダリング、つまり SSR を行っても、最終的にはそのコンポーネントを動かすための JavaScript コードがクライアント、つまりブラウザに送信されていました。そしてブラウザ側でその JavaScript をもとにインタラクティブな要素が使えるようになるハイドレーションという処理が必要だったんです。
はい、それは知っています。ブラウザが JavaScript を受け取ってページが使えるようになるまでに少し時間がかかることもありましたよね。
まさにそこです。 RSC はこの前提を根本から奥化します。 RSC はサーバー上でしか実行されません。そしてそのサーバーで実行された結果、つまりただの HTML やデータだけがクライアントに送られます。肝心なのはコンポーネントの JavaScript 自体はブラウザに一切送信されないという点なんです。
え、 JavaScript がブラウザに送られないんですか？それってすごくないですか？パフォーマンスが劇的に良くなりそうな予感がします。
その通りです。バンドルサイズが大幅に削減されるので、読み込み速度やインタラクティブになるまでの時間が改善されます。そして Next.js のアップルーターを使っている場合、驚くべきことに全てのコンポーネントがデフォルトでサーバーコンポーネントとして扱われます。
デフォルトでサーバーコンポーネント。ということは、私たち開発者が特に何も意識しなくても勝手に RSC の恩恵を受けられるということですか？
基本的にはそうです。ただし、ユーザーがボタンをクリックしたり、フォームに何かを入力したりといったクライアントサイドでのインタラクティビティが必要な場合にのみ、明示的に Use Client というディレクティブをファイルの先頭に宣言してクライアントコンポーネントに切り替える必要があるんです。
Use Client ディレクティブ、初めて聞きました。具体的にどういう書き方をするんでしょうか？
はい、とてもシンプルです。例えばアップディレクトリの中にコンポーネンツフォルダがあって、その中のカウンター .tsx というファイルでカウンターステートを管理したいとします。そのカウンター .tsx のファイルの先頭に1行で Use Client と記述するだけです。
なるほど、それだけでクライアントコンポーネントになるんですね。このディレクティブは他に何か意味を持つんでしょうか？
とてもいい質問です。この Use Client ディレクティブはモジュール境界を定義する重要な役割を持っています。つまりそのディレクティブが書かれたファイルだけでなく、そのファイルがインポートしている他のすべてのモジュールもまとめてクライアントバンドルに含まれるようになるんです。
モジュール境界、なるほど。ということは、Use Client と書いたファイルからサーバーでしか使ってはいけないようなファイルをインポートしてしまったらどうなるんですか？例えばデータベースへの接続情報とか API キーとか。
まさにその通り、未来さん、とても重要な懸念点です。もしデータベース接続や API キーのようなサーバーでしか使うべきでないモジュールを誤ってクライアントコンポーネントでインポートしてしまうと、ビルドは成功するのにそれらのシークレット情報がクライアントバンドルに漏洩してしまう危険性があるんです。これはセキュリティ上非常にまずい事態ですよね。
それは大変ですね。うっかりミスで情報漏洩なんてことになったらゾッとします。何か対策はあるんでしょうか？
もちろん対策はあります。それがサーバーオンリーというパッケージです。このパッケージを使うと、サーバーでしか使うべきでないモジュールが誤ってクライアントコンポーネントでインポートされた場合に、ビルド時にエラーとして検出してくれるんです。これにより情報漏洩のリスクを未然に防ぎ、安全が開発をサポートしてくれます。
それは素晴らしいですね。開発中に気づけるのは安心です。カイさん、 RSC の最大のメリットはバンドルサイズの削減だとおっしゃっていましたが、実際のところどれくらいの効果があるんでしょうか？
はい、そこが RSC の最も実利的なメリットです。実際に RSC を採用した企業からはパフォーマンス改善の具体的な数値が報告されています。例えば製品ガイドなどを提供するフリガデという企業は、 RSC を導入することでバンドルサイズを 62% も削減できたと報告しています。またフードデリバリーサービスのドアダッシュも、主要なページでの LCP、 つまりラージェストコンテントルペイントというユーザーがページのメインコンテンツを視認するまでの時間が 65% も改善されたと発表しています。
62% 削減に LCP が 65% 改善、それは驚くべき数値ですね。ユーザー体験が格段に向上したでしょうね。
まさにその通りです。特にモバイル環境やネットワーク環境が不安定な場所ではこの違いが大きく響きます。 RSC はこのような試測データからもその効果が証明されているんです。
RSC の凄さは分かってきたんですが、実際のアプリケーションでサーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントを組み合わせて使うときってどうすればいいんでしょうか。どちらか一方だけを使うわけではないですよね。
いい点に気がつきましたね、未来さん。実際のアプリケーションではサーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントが交互にネストされる、つまり親関係で入り組んだ構造になることがよくあります。これをインターリーブパターンと呼びます。
インターリーブパターン、具体的にどういう組み合わせ方をするんでしょうか。
例えば全体のレイアウトはサーバーコンポーネントで、その中にインタラクティブなタブ UI を持つクライアントコンポーネントがあるとします。そのクライアントコンポーネントのタブの中身はまたサーバーコンポーネントから取得したデータを表示したいといったケースですね。ここで重要なポイントが2つあります。一つはクライアントコンポーネントの中にサーバーコンポーネントを直接インポートすることはできません。これはクライアントコンポーネントはブラウザで動くもの、サーバーコンポーネントはサーバーで動くもので、異なる環境のものを直接インポートしようとすると矛盾が生じるからです。
なるほど。クライアントコンポーネントからサーバー側のコードを直接呼び出すことはできないということですね。ではどうやってクライアントコンポーネントの中からサーバーコンポーネントを使えばいいんですか。
そこで2つ目のポイントが生きてきます。それはプロップス、特にチルドレンプロップスとして渡すことができるということです。例えば親のサーバーコンポーネントがあるクライアントコンポーネントをレンダリングするとします。そのクライアントコンポーネントにさらに別のサーバーコンポーネントをチルドレンとして渡すんです。例えばルートレイアウトというサーバーコンポーネントがクライアントタブというクライアントコンポーネントを呼び出し、そのクライアントタブにタブコンテントという別のサーバーコンポーネントをチルドレンとして渡すんです。
チルドレンプロップスとして渡す場合は大丈夫なんですね。なぜ直接インポートはダメなのにチルドレンバラ OK なんでしょう。
それはサーバーコンポーネントは親のサーバーコンポーネントがレンダリングした時点ですでに RSC ペイロードという特殊な形式に変換済みだからです。この RSC ペイロードというのはコンポーネントの JavaScript コードではなく、サーバーで処理された結果のマークアップや後でクライアント側で使うためのデータなどが含まれたシリアライズされた形式のデータなんです。クライアントコンポーネントはこのシリアライズされた結果を受け取って表示するだけなので問題なく動作するわけです。
なるほど。クライアントが受け取るのはもうすでに処理された結果のデータなんですね。だから直接コードを取り込むわけではないので大丈夫と。これはとても賢い設計ですね。
そうですね。このインターリーブパターンはサーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントを柔軟に組み合わせるための鍵となります。設計の要点はユーズクライアント境界をできるだけ端に近い位置、つまりインタラクティブな要素が必要な最小限のコンポーネントにのみ配置し、それ以外の部分はサーバーコンポーネントとして扱うことです。そしてサーバークライアントコンポーネント間のデータのやり取りにはチルドレンパターンによるコンポジションを積極的に活用するということです。
RSC はリアクト開発の考え方を根本から変える、まさにパラダイムシフトですね。開発者としてはどこまでをサーバーコンポーネントにするか、どこでユーズクライアントを使うか、しっかり設計することが重要になりそうです。
おっしゃる通りです。冒頭で紹介したフリガでのバンドルサイズ 62% 削減やドアダッシュの LCP 65% 改善といった試測データが示しており、この設計原則に従うことで大幅なパフォーマンス改善が期待できます。これはユーザー体験向上に直結しますから、積極的に取り組む価値があると言えるでしょう。
RSC が Web アプリケーションの未来を大きく変える技術であることがよくわかりました。今日は本当に勉強になりました、甲斐さん。
ありがとうございます、未来さん。 RSC はまだ進化の途中にありますが、その可能性はかかり知れません。自称ではサーバーコンポーネンズでのデータフェッチ方法と Next.js16 で導入されたキャッシュ戦略についても深掘りしていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。
キャッシュ戦略も気になりますね。次回も楽しみにしています。それでは皆さん、また次回のテックウェーブカフェでお会いしましょう。
さようなら。